これはあの瀬谷さんが卒業しました小学校の様子です。ノンセグラ小学校の現在の様子です。これはやはりノンセグラ小学校ですけれども、古い校舎が残っております。これは30年ぐらい前からあると言いまして、まあ今のうちはそのここで学んだのかとか、ノンセグラというのは名前の通りお寺に、まあ、併設されております。タイの学校というのは日本の寺子屋と同じでして、由来がそのお寺に発、まあ、発祥があるわけなんですけども、そういうことで今現在もお寺にの境内で隣接しているというケースが非常に多くてですね、名前もなんとか寺学校というのが多いんですけども、ここも同じようなケースでして、その本堂がこのようなお寺です。ここは家族の、まあ、いつも行くお寺であって、同じようなお寺であったということです。これはあのお茶さんの家がある集落の中の様子です。これは典型的な北大の農村の集落でして、まあ、非常に静かな場所なんです。これもやはり同じ感じです。ここまでがあの茶さんがチェンマイにいた部分だったわけですけれども、続きましてバンコクに出稼ぎに行った後の状況をお話しいたします。前後して恐縮ですけれども、19歳ぐらいまで先ほどのようにその実家で家業の手伝いをしていたわけですけれども、その後心機一転しましてバンコクに出稼ぎに行くことにしたということです。理由は何なのかというのはあまり家族も言わないんですけれども、まあその頃のその集落の一般的な考えとして、ちょっと家庭が苦しい人はバンコクに出稼ぎに行くのが非常にその辺ではもう一般的だったから、あのじゃあもその、まあ、そのような事例の一つであったという言い方を家族はしております。でそれが1973年から78年の間、19歳から24歳までであったわけです。あの茶さんの出稼ぎの経緯、まあ、村の女性 2,3 人とですねバンコクに出稼ぎに行くということにしたと。で行く前にはどこに行く、どこで働くかも何も決めずに、とにかくバンコクに出て、あちらに出た後に仕事を見つけたと言っております。しかし、それで、まあ、運よくあちらで仕事が見つかったんですけれども、実家の方には仕事がなんで職場がどこだとはついぞ言わなかったということを家族は言っております。で、まあ、その後我々の当たったところ、まあ、風俗関係の仕事をしていたということが分かっております。家族の方は、まあ、ちょっと、そういったことが口はばったいので、そのような言い方をしたのではないかと思います。それで年に 2,3 回は実家に帰ってきたと言います。そうしますと、たくさんお土産を持ってきて、家族や親戚や近所に分けていったということです。で当時、そのお土産には、当時タイでの最高級デパートであった大丸デパート、これは日本の大丸の支店ですけれども、そこの袋をこう抱えて持ってくることがたびたびあったということです。非常に父親に愛情を持っておりまして、で実家に入るたびに父親とは非常に密接に親しくいろんな話をしていた。この時あのお茶さんも母親を亡くしておりまして、で母親は非常に幼い頃亡くなっているので記憶にもほとんどないらしいですね。そのようなために肉親として親として残されているのはお父さんだけだということで、非常にお父さんと親密な関係にあった。でバンコクでどんな暮らしをしているのかなんて、僕はもうお父さんとは非常に話し、いろいろ話していたそうなんですけども、そういった内容は他の兄弟ですとか親戚には話さなかったということを言っております。そのような中で非常に大きなお金をあのお茶さんはバンコクで稼いでいたようです。家族にとっても稼ぎ頭だ。この時期三冠店の実家の月収がハイバーツで500から600バーツでしかなかった。これは日本の金銭価値に直してもちょっと今のレートにしてもなんと言い難いんですけれども、まあそのような収入であったのが、あのお茶さんが毎月実家にバンコクから仕送りにしてきた額が1回に1000から2000バーツであった。家族みんなで実家が働いて500から600バーツなのを、あのお茶一人が毎月1000から2000倍から4倍のお金を送ってきてたということです。非常に大金を、まあ、送ってきましたから、まあ、生活上頼りにされていたんだろうということが想像されます。また非常に大きな大金を送ってきたこともありまして、 1977年には1万1000バーツ、2万4000バーツという、まあ、記録が残っております。でこの当時タイの公務員の初任給が3000バーツですとかその程度であった時代ですので、それを上回るこのような大きなお金を、まあ、アメリカは、まあ、学生では実家に送っていただいていたということで、非常に家族思いであったということを伝えております。それから1977年22歳には名前をヨアパーという名前からアノーチャーという名前に変えたと言っております。ここまでが、まあ、アノーチャーとのバンコク時代の主な事象ですね。で、まあ、写真ご覧ください。これがバンコク時代のアノーチャーの写真です。1977年頃21歳、これはパスポートを作るために撮った写真であるということです。おそらくマカオに出稼ぎに行ったのがもう決まった後に撮影したんだろうと思われます。あのお茶さんがバンコックでかつて住んでいたという場所の現在の様子です。今現在もこんな状態で工事現場だけなんて何もないわけなんですけども、以前はここにですね、その、まあ、あのお茶さん夫婦関係に従事していたということで、この界隈はかつてそのような職業に従事する女性がもっぱら住む長屋のような借家があって、そこに50人から60人の女性がこの細い道に住んでいたということです。その借家そのものはもう取り壊されてしまって残っておりません。で続きまして、あのお茶さんの最後の帰郷、1978年の月は明けねですけれども、年の頭の頃であったということです。そこで家族 3,4 人と食事をする中で、お兄さんのお嫁さん兄嫁に次のように話したと言います。私はバンコクに出稼ぎに行っている間にこれまで3回外国に仕事に行っている。で今度バンコクに戻ったらマカオに行く予定になっている。でこれが外国で仕事をする最後で、これが終わればもう行かない。でその後はもうずっとバンコクで仕事しながら時々また実家に来るから行き来をするから、だからお姉さんそれまでは父の面倒をよろしく頼みます、こういうことをお兄さんのお嫁さんに託したんだそうです。でそういう話をしてバンコクに戻ったあのちゃんですけども、それから連絡がなく、でこの今現在まで全く連絡がないということになっています。これが失踪先のマカオで1978年に撮影されたと思われます写真です。22歳頃だろうということです。そのようにして1978年の5月ないし7月にマカオで拉致をされてしまったわけです。拉致の経緯についてはまた別途お話しますが、それを家族が知ったのは次のような経緯であるということです。もちろん拉致されたということは知らないわけですけれども、いなくなったということ自体は78年に知っていたということです。それがですね、次のような事情です。マカオに同行した友人から実家に手紙が届いたと。その手紙にはこのように書いた。お父さんとスカムさん、私と話すためにバンコクに来てください、大事な話があるというわけです。でそのために今出て行きましたら、バンコクでこういう話をした。私とあのおちゃんはマカオに仕事に来た。1978年5月21日にあのおちゃんはマカオで姿が見えなくなった。失踪するこの日の夜、あのおちゃんは友人と食事を食べに行った。昼飯を食べに行った。でその友人に、もし私が 2,3 時間姿が見えなくなったら警察に届けてくれというちょっと謎めいたような話をして、で実その日本当に入ってこなかったという感じです。でこの友人がいるあのちゃんの家族に続けたところでは、その時私はあのちゃんが本当に失踪したとは思わなかったので、マカオで警察にも届けなかったし実家にも知らせなかった。ちょっとどっかに行って帰ってくるだけだろうと思ってたわけですね。しかし6ヶ月今経ってしまって、 本当に行方がなか分からなくなったと思われるので、今こうして私も実家にお話しすることにしたんだ。まあ、このよく外野とそのような話があったわけです。でこれを持ちまして、実家の方でもあのおじらがマカオでいなくなったということを1978年11月、まあ、分かったわけです。しかし、まあ、分かったのはもうこれだけでして、どうしていなくなったのか、どこへ行ってしまったのか、何一つ分からず、それがようやくまた情報が得られたのが2005年テレビのニュースで初めて、まあ、分かったということになるわけです。それからですね、バンコクでこの話に行った時にこういう話が聞かされたと。あのおちゃんがいなくなったと同じ時間に香港人も2人いなくなっている。1人は香港の宝石店のオーナーの娘で、もう1人はおそらくその従業員のようだ。で、なんでそんなことが分かったのかというと、マカオではこの3人の行方不明者の尋ね人の張り紙が今街中に出てるんだよ。まあ、そんなことをマカオに聞かされたということです。で、まあ、それ以来全く78年以来情報がなかったものが2005年になりまして、テレビニュースで突然また消息に触れることになったわけですけれども、そのきっかけになった重要な本がこのこれです。国家とジェニーさんなんですね。ジェニーさんの本は、まあ、そのようにこの問題の対人拉致のまさにこの本から始まったと言っていいぐらいの重要文献ということで、私の方ではぜひこの本を対社会に問いたいものと思いまして、対語の半径を取得しまして、すでに対語の翻訳を終えたところです。で現在出版のためにの準備にかかっております。この7月ぐらいには対国内で完成できるのではないかという状況になっております。それでジェンキンスさんの方からあのおじさんの拉致の経緯というものが詳細に証言されております。これは本の方にはあまり詳しくないんですけれども、2005年の12月にですね、あのおじさんの家族と私の方で東京の国民大集会に参加した際に、ジェンキンスさんに副会長会の方で面接機会をアレンジしていただけまして、その中でジェンキンスさんが語られたあのおじさんの拉致の経緯のようなものです。マカオのあのお茶の店、これはマッサージ店、ここに 2,3 人の男が通路を訪れて、一緒に外に写真を撮りに行かないかと何度も頼まれたと。で、あのお茶はどうも乗り気がしなかったそうなんですけども、店のオーナーが、これはポルトガル人、あのお茶にお前一緒に行けよ、まあ命令したわけです。で、ボスが言うんでしょうがないということで、あのお茶も一緒に行きまして、日中街を歩いて写真撮り、海岸で写真を撮っているうちに夕方になった。で、浜辺に来たところで突然あのお茶を縛って、サルムスワをはめた。で、注射を打って、外から見えないような長い草が茂っているところにとりあえず寝かされたと。で、その状態にした後、犯人たちは一旦車でどこかに去っていきまして、数時間経ったらまた戻ってきた。で、戻ってきた犯人はあのお茶を担ぎ上げてですね、歩いて運んでいったと。で、丘のようなところを越えていって農村の近くを通ったわけですけども、その時にはもし少しでも声を出したら、うちの飯でお前を失神させるからな、絶対声を出すなよ、まあ、そういう脅しもこう言ったと。で、そのして船にマカオで船に寄せられます。そうしましたら船の上に2人のアジア系女性もいた。で、2、3日船の上にいまして、北朝鮮に到着した。あのちゃんはまあ船がどこに北朝鮮で着いたのかは分からなかった。そのまま平壌の招待所に連れて行かれて、で、ある日当局が、まあ、招待所にいる人たちを庭に集めて一人一人を選抜したと。で、じゃあお前はここの部署に行けということで言われまして、そこがジェンキンスさんがいる部署というのか、まあ、居住区域だったわけです。まあ、このようなことがジェンキンスさんからある話の中で分かってきました。